アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2417回8月26日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはトンボのメガネは水色メガネです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。花火大会行かれましたでしょうか。私は実家の花火大会に4年ぶりに行ってきたんですけども、迫力の爆音とトンボの複眼のようにカラフルな花火、いやー花火って本当にいいもんですね。ミラです、ミラです、ミラです
ちょごっちゃになったなそれ
ごめんなさい、すいません
水野さんと淀川さんが一緒になってたよね。
ぐちゃぐちゃです
そして今週は大石先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はいどうも。私今年は天神祭の花火を久しぶりに見に行ったんですけど、ちょっと近くで見れるとこから見たんですが、なかなかやっぱり近くで見たら音も大きいし迫力はやっぱありますよね。昔家で淀川花火大会が見れた時期がすごく懐かしいです。はい、大石です、よろしくお願いします。
アップルチャンネルにあった記事です。フォーカルポイントサステナブルレザー製大型マウスパッド12サウスデスクパッドを発売という記事が出ていました。アップル製品をいろいろ便利に使えるようなケースですとかね、いろんな道具も発売されてます。フォーカルポイントさんから大型マウスパッド、大型どれぐらい大きいかというと MacBook Air かな、これ MacBook Pro かな、なんか置いてもまだ周りがすごい、マウスパッドの方がでかいという状況なんですが、デスクマットですよね、これ、こうなると。
結局そういうことでしょ、ね、はい、デスクマットタイプのマウスパッドっていうだけでしょ、
ね、はい、ここには三浦さんと大江先生に参加いただきます。
下にだってデスクマットって書いてある、
カッコして書いてますけどね、
はい、だからデスク、自分たちもデスクマットだっていう思いはあるわけ
で、思いはあるわけ、は
い、いやでもなんかこれマウスパッドで書いて売ってほしいですわ。お店で見た時一瞬えっと思いますこれマウスパッドなんて絶対思いますよこれマウスパッド前とした感じで、そのオフホワイトというんですか、ちょっとベージュ色がかった感じの表面に見えますけど、うん、幅はあらゆる種類のキーボードやマウスを収納するに十分な大きさと書いてありました、
うん、確かに確かに大きい、
うん、で2ミリのマウスパッド、キーボードやメモ、コーヒーカップを置いても十分な広さコーヒーこぼした時綺麗に拭けるかどうかも、
あ、それもなんか計算されてるようで、
あ、そうです、
ここについてた YouTube の、 あの PV 見ると、汚れててもすぐ拭けるようなコーティングされているということなので、はいはいはい、ぜひそういう使い方をしてねという。
いいです。
はい。
そういう使い方ってわざとこぼさへんやろ。
そう
ね。
そうね。まあそうですけど。
バチャンと、バチャンとはいかないけどね。これでも大丈夫なんで、置いてもいいよと。
でこれね、あの、ベージュ色しかないのかなと思ったら、いろいろマジックマウスなんかの色を合わせるように、グレーとかブラックも用意されてるというね。はい。で、お値段8400円だそうです。
うん、なかなか、
なんかね、机の上をこういい、ね、ビシッと決めたい方にはねいいかもしれませんけど、
いいですかね、はい、はいはいはい、
フォーカルポイントさんならではのねやっぱり商品かなと思ってね、また店頭で見てみたいと思いますね。
PV 動画見ててふと思ったんですけどね、皆さんどうか分かんないんですけど、コーヒーをパソコン、まあ、PC やりながら飲んでます。そういう時に右利きでマウス使ってる人は左の手でコーヒー持って飲みますかっていうのをふと思いました。で、映像の中では左手で持って飲まれてるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、私はそれしたことがないんですよ。私、あの、マウスから手離して右手で飲むんですよ。皆さん、どうです？
いや、僕もそうですよ。話しますね。
ですよね。
左では飲まないですね、絶対。
ですよね。私、周りでそう、そう、左で飲んでる人見たことがなくて。
あのね、
はい、
私大阪やからね、 はい、左手でコーヒーを持つんですよ。
大阪やからってどういうこと？大阪やからって何それ？
これね、これはね、これあるんですよ。
あの
ね、昔テレビで昼定食食べに行ったら、お盆の上にご飯、おかず、味噌汁、漬物ってこう乗ってくると。その時に味噌汁どこ置くか問題っていうのをテレビでやってたんですよ。で、東京とか名古屋とか大阪回って、昼のビジネスマンと食べに行った人らに聞くんですよね。はい。だから、大阪は味噌汁絶対お盆の左上に置くって言うんですよ。
うんうん。
で、味噌汁の前にご飯で右におかずなんですよ。東京の人は何でか知らんけど、右の一番手前に味噌汁を置くんですよ。これほとんどそういう風に分かれてしまってて、そのテレビで見る限りは、
はい
は
い、
でその大阪で左上に置いた味噌汁を置いた人らの意見がほとんど一緒で、うん、だってこぼすかもしれへんやんって言うんですよ、手前にあったら。
うんうん、
だからあそうかと。で私もコーヒーそんなパソコンそばで飲まないですけど、もし飲み物持ってきたら、はい、やっぱり左手の近くに置くかなと、右手のマウスのそばには置かないかなと、でマウス持ってる時の手でこう、マウス動かす時当たったら怖いじゃないですか。
うん、まあ、そうなんだけど、それこそ利き手の方がしっかり持てるからこぼしにくいっていう理論もあるわけですよ。
うん、そんな体弱々な状態。
いやいやいや、でも、ね、でもね、僕左で持つと利き手じゃないので、はい、なんかね不安に思うよ。コーヒーとかなんか飲むと、
ちっちゃい子みたいに両手で持った
ら。いやいや、まあもちろんそれが最高かもしれんけど。
可愛いですよ。味噌汁の配膳、どれ、俺先生がこれリンク貼ってくださったの。日経新聞の味噌汁の配膳東西で違い。これ春さんが
貼ってない。
春さんが。
春さんか。あ、
やっぱ大阪左奥なんですよね、味噌汁を置くのが。
へー、あ、そういうこと。じゃあ汁物が左上に置く文化のところの人は左手でコーヒー飲む。
そこまで言うと私も言い過ぎやけど、まあ例えばその文化があるから、うん、私の場合は左手で持つところに、左手が届きやすいところにコーヒーを置くっていう。
なるほど。
私は右手利き手ですけどね。
もうちなみに右手利き手ですけど、味噌汁右に置きますよ。
はい、おお。
こぼさない自信があるという。なんかね。
面白いですね。
まあ、どこに置いても自由なんですけどね。別に決まりがあるわけじゃないんやけど。
なるほど。そういう違いがあるんですね。
味噌汁最初に飲んでしまいます。最後まで置きます。
私はね、うん、まあ、それこそ、昭和の人なので、僕よく言われた三点食べ食べ三角食べして。
ちょっとずつちょっとずつ。
そう。で、全体的に終わるっていうので、もう仕込まれてしまっていて、未だにそうですね。
味噌汁最、最後派ですね。
はい、
ちょっと最初飲んで、もう食べてる間、ちょっとずつ減らして、はい、最後味噌汁だけになるんですよ。はい、で最後味噌汁残った時点でどうしようかな、いらんなと思ってしまうっていう。
ああ、残っちゃう。
そうそう、多いんですよ私にしたら味噌汁どこも。もうちょっと少なくていいのになっていつも。
なるほど。
はい。
大井先生どうですか。
僕はもうその時の食欲によるから。
食欲によると。
大体味噌汁から手をつけて、はい、で、はいはいはい、大体飲み切るんやけど、最後まで飲まずに置いといて、はいはい、あと最後は勢いがあれば飲み切るし、そうじゃなかったら飲み切らずに置いとくからぐらい。はい
は
い
は
い
はい、ああ、なるほど、なるほど。
ハルさんは絶対左側。私も左手でカップ持ちますという。
ああ、そうなんだ。若干、そんな疑問がとても湧いた映像だったので。はいはい、はい、思わず言ってしまいました。
はい、マウスパッドからそこまで。マウスパッドの上に味噌汁置いたらええねんな。
いやいやいやいや。
何のためにって思う。
いやいやいやい
や。あ、でも喫茶店でモーニング頼んで味噌汁作るとこあるでしょ。
え？
あるんですよ。
モーニングだよね。
モーニングで普通にトーストとコーヒーとゆで卵とミニサラダがあって、なんでかしらけど、そこに味噌汁もあるんですよ。お、味噌汁来たとか思って、ここ出る店やったとか、何回か経験ありますよ、私。
それはちょっと、そういう時は私も味噌汁残してしまいそうですね。
合わへんもんだって。
そう。そうそう。
まあそんな楽しい気分の後ですね、ちょっとこれは何とかやっていただいてよかったという話。これもスミレさんのおかげになった記事でしたが、アスキー GP になった記事で YouTube 誤った医療情報を広める動画を削除へという記事でした。でも私が予想のところで見た記事ではがんに関する情報の間違った情報を伝える動画ってなってますけど、がんだけでもないんですね。要は医療に関する間違った情報を拡散している動画を削除していくっていう話ですね、
うん、いろいろコロナの時も 最初の方はよくわからなくて、なんか変な情報があって、それに引っ張られて、わーっとその製品がなくなるみたいなこともあったじゃないですか。
ありましたね。
私の会社でも外向けにちょっとした医療に関係する記事を出さなくちゃいけなくなったら、専門の部隊がいてチェックする。
はいはい。
そこに出して一言一句チェックしてもらわないと絶対出せないですね。はい、そういうチェック体制がありますね。
そうあるべきでしょうね、今の時世ね。
だからすごく時間かかります、医療系は。
YouTube のポリシーによる影響、以下のいずれかの内容を含むコンテンツは YouTube に投稿しないでくださいと、まあ、3つぐらい大きくグループをね書いてますけども、 YouTube でそういうマジモンじゃなくてもちょっと軽い感じで健康気をつけましょうね的なあるじゃないですか、チャンネル、
はい、
そんなんは見ますけどね。腰痛はこういう風にすると収まるよとかね、
はいはいはいはい、
もうぎっくり腰痛い時何十本も見ましたもんもうなんであるから人間に進化した時に腰がこうなったとか、そんな動画見てて関係ないの、これ見たって腰治れへんけど期限知っとくのはええかと思って見てましたけど、三浦さんも前ほら腰痛いことあったじゃないですか。
うん、本当立ち上がれなくなったことありましたもん、うん、私も見ましたよ。私は NHK のサイトの腰特集みたいなサイトがあって、そこで意外に逆に腰に負担かけて動かした方がいいっていう記事見て、マジか、本当かよ、痛く、あの
それはもうすごく治りかけですよね、うん、そこが。
いや、ダメなんですよ。
え、痛い時も
なったらすぐに動ける範囲でいいから動かすことがいい。
まあまあまあ、
うん、
まあまあそれは分かりますわ。ぎっくり腰や言うて寝たきりでいると全然こう良くならないから、
うん、
まあ、言うてもね、お手洗い立ったりとかお食事っていうのは寝たきりではできないことの方が多いから、
はいはいはいはい、
動かさないといけませんしね。
その動画では痛い時は大丈夫なんだけど、ちょっと動けそうだったら腰にこの方にそれっていうんですね、
あの体をエビ反りみたいな。
そうです、エビ反りにしろって言ってですね、無理だっちゅうね、痛いっちゅうね、
その考えただけで嫌なん
ですよ、やろうと思ったって。
でもね、動かさずに男らはほんまに良くないんですよ。
もうね、みんな経験してますからね、うん、
ね、
膝と手のひらをこう床について四つん這いの状態になる、あれが一番腰に負担ないんですよね。
はいはいはいはい、
朝絶対それしますもんね。
うんうんうん、
あの寝ててもやっぱ腰はあの負担かかってますからね。
うんうん、
ね、多分ね、腰痛だけで1時間喋りますよね、きっと。せえへんけど、せえへんけど、多分
そんなことはない。
出ますよね。はい、そんなわけで、まあ、YouTube 通じて、正しい医療の知識っていうのは、まあ、もちろん得られることはあると思いますけど、なかなかね、その、もっともらしいことを言ってるのに、実はみたいなのもあるので、まあ、そこはもう、配信してる YouTube 側にもちゃんとしていただけたらと、思うところでした。番組では、時々、私がプログラミングでけへんねん、言いながらも、プログラミングとか、話題取り上げるのは、やってる方がいて、その人はどうやったら、プログラムとかできるようになったんかな、とか、ちょっと知りたくて、見てる時もあります。で、これはちょっと違う類かもしれませんが、大江先生にご紹介いただいた記事で、多様性時代を駆け抜ける10代が自分と仲間を見つけるメディア&コミュニティのスティーンズというサイトにあった記事です。プログラミングで実現可能な表現を追求し続けたい。関数を用いてアートを作るデジタルアーティスト。倉持空さんですね、19歳。という記事でしたが。専門学校に通う方からプログラミングの知識を活かしているという方で、普通の気さくな感じの、あの学生さんでいらっしゃいますけども、この方の作品っていうのがインスタグラムに貼られたようなのがこう記事にありまして、
うん、
三浦さんこういうのも好きなんじゃないですか。
その最初の私好きですね、このモザイクみたいな感じのものとか、これなんか綺麗だと思いますよ。
これもだから関数で書かれてるわけですよね、うん、いちいちこの丸とか四角を自分でこうなんかで書いたわけではなくて、
そうなんでしょうね、あの、よくある再帰型関数みたいなで呼び出しみたいなことをやってるんでしょうかね。
皆さんプロセッシングで知りません？
そうそうそう、プロセッシングあれいいよね。
あれでこういう ね、あれでこういうこともできるでしょ。
ですよね。あとあれはインタラクティブ性もあるので。
はいはいはい、
マウスをこう動かしたらそれに、
ね、
関連したこう、ね、模様がこう追っかけてくるみたいなこともできるので、アルマック版もありましたよね。
あります
あります
ね、
無駄に勉強せんのね、あの新しいバイト必ず出たらダウンロードしてんの、
ね、ああ
一回動かして、あ、できるできるって見てそれで喜んで終わるんですけど
今も絶賛アップデート中ですか。
アップデート中ですよ。
プロセッシングは本も新しいの出てますからね。
あ、そうです、分厚いのが出てますよね、海外に、
私もねやりたいなと思いつつそのまま、はい、なかなかできずに過ごしてる感じですね、はいはい、今だとブレンダーの中に Python が動いてるので、
はい、
それと組み合わせたら同じような面白いことできるかなとか思ったりはしていてですね、
あのアルゴリズム組んで、まあ、プログラムで絵を描くっていうのは、はい、ジェネラリティブアートとかそういう言い方して結構最近は流行りではありますよね、はい、
この倉持空さん、クリストファー・ノーラン監督の作品がお気に入りだそう、
いいじゃないですか、ね、テネットとか、
いやまさしくそう書いてますよ、
テネットね、テネット本当に2回見ましたね、もう逆方向の方に集中してね、
そうそうそうそうそうそう
わけわかんなくなっちゃって、
本当わからないのあるんだよね、
ですよね、
はい、まだ見れてないんですけど、またね気合い入れてみようと思いますよ、
そうですね、
この方は大きな目標は個展を開くことですと、うん、まだまだデジタルアートやジェネラティブアートの認知度は高いとは言えないけど多くの人に知ってもらえるようにということでしたね、う
ん
う
ん
う
ん、なんかインスタとかツイッターとかあと NFT アートとしても販売していますっていうふうに書かれているので、はいはいはい、なかなかいいですね、はいはいはい、こういう作品でね、うん、ちょっとでも買ってもらえれば資金になりますしね、
私なんかは我が家から絵描いて好きですけど、その、うん、高齢になってから絵を志す方ってやっぱ、まあ、画材店を持ったからそういう方はよくお客さんとして来てたんですけど、
はいはい、
入り口をね全部スケッチとかその写実派なんですよね、みんなね、もうそれはもう知らないですね、うん、その教材がそんなばっかりやからそれしかアートを考えないんですよ、
うん、
もっと自由に考えていいとは思うんですけどね、
はいはい、
そういう方たちが結局行き着くところはもう写実なんですよ、どこまでも、
うん、
でまあコンピューターがもしその方たちに興味あったとしても CG のリアルに向かうんかなという、
そうなんか、
うん、そうなん
どうなのかなって分かんないですけどね、うん、いやもっと若い時からそういうことやってきたらその表現っていうものをいろいろバリエーションご自身の中に広げるかもしれないけど、なんか書いてみようってこう志す人は最初なんか高齢の方ほどそういう傾向があったなと思ったりもしたんですけど、うん、だからなんかコンピューターきっかけにジェネラティブもそうやし、まあ、手で書いてもいいから人がえ何これみたいなんでも岡本太郎さんじゃないけど、
う
ん、
そうそう見てきました見てきました、
あ見てきました、
こちらのね川崎の方に戻ってきていたので、はい、あの展示会がですね、
はい、タローマンね
伝わってきた、はい、はい、凱旋ということで、はいはいはい、うん、見てきました、はい、なかなかいいですね、実物大のタローマンとか一緒に写真を撮りましたよ、
はい、あの写真撮ろうと言ったら勝手に動いてしまうでしょ、
え
あのタローマン、はいじゃあこれからタローマン撮影しますって皆さん写真あのカメラとかスマホ持って集まってくださいで、はい、タローマンポーズって言ったら急に早く動いてポーズしてできるしたりとかする
の、そちらでは人が入られてたんですね、本当に、
あ人形じゃなくてイベントではそういうのがあったりするんです、
あそうなんですね、はいはいはいはいはい、
なんかもう私何を閉じ狂ったんですか、去年大阪でタローマンのイベントあった時ハンカチからなんかいっぱいグッズ買いましたね、あの時どうしたんやろ、なんかすごい、すごい買わなきゃみたいな気持ちにすごい買われて、なんかもう今買わな売れてしまうからみたいな気持ち で実際もう買えないのがあったから、
はいはい、
じゃあとりあえずこれとこれを買いますとか言って買って、はい、でずーっと家でほったらかししてたんだけど、
おいおいおい、
あれは何やったんだ、
もったいないもったいない
すごい思いましたけど、でもまあまあ買って後悔はないでしょ、うん、エレモン買ってしまったわけじゃないけど、でも普通の自分の行動からするとあれは何やったのっていうのをちょっと思いましたけど、あの最近の新作また YouTube でちょっと見れますね、
はい、帰ってくれタローマンっていうのがやってますね、
あの、
はい、
タローマン大統領、
いやた、そうそうそう、タローマン大統領、はい、はい、
どう見てもあのゴジラ対ゴジラ対海外かな、ゴジラ対メガロかな、なんかあの自分の特撮なんですよね、
あそうなんです、ね、
あの怪獣島いうのにみんな怪獣集められてるんですよ、そのゴジラの方はあれそうやったんですよ、うん、
同じでした、
ね、基準がそう全く設定一緒やから、
あパクってるやん、ね、なるほど、そっから来てるんですね、
まあ、そうそうそう、こうやってまあアートというと、まあ、タローマンというと私の前ブーム、あの世の中にはブームについてこんなことが起きてるという話で、これはノートの方に書かれてた方 ありまして、これ伊藤聡さんの方が書いた記事ですが、世間のスニーカーブームがいきなり終わってしまったのですがという記事でして、特にこれアップルもガジェットも何も関係ないんですけどね、9年間に及ぶスニーカーブームっていうのが日本ではあったというんですね、この方、
うんうん、
この方自身もすごいスニーカーマニアで、新モデルが出ると聞いてはもう行列行ったりとかね、抽選会あったりとか、そういう買い方してて、 みんなすぐ値上がり、まあ、転売もあるんでしょうね、値上がりして買えないという、うん、そういう状態を何年も経験してきたのに、急にこの2023年の春以降、これまでのスニーカーブームが水を差したようにふーっとこう下がってしまって、あっという間に終わってしまったと、うん、スニーカーマニア向けの YouTube の再生回数も落ちてるし、
はい、
ダンクとかエアジョーダンという大人気のも今店頭ではもう並んでる状態。
へ
え。で、まあ、この書いた方もね、兆候はあったけど、兆候っていうのは去年ぐらいからその YouTuber の、 そのスニーカーマニアの方たち同士でブームって今どうみたいなのがお話あったそうなんですけど、
はい、
でもその時はそんなこれがそんな廃れるわけないじゃない、この熱いみんなスニーカーマニアがいる今って思ってたのが急にそういう風に来てしまったと、いうことなんですって。で、まあ一応原因をこの方もね考察して、商品の供給過多なんじゃないかとか、転売の
う
まみがなくなったんちゃうかとかね、物価高じゃないかとか、まあ、あとちょっとね新モデルがやっぱりちょっとマンネリ化してるのもあったんじゃないかって、まあそういったものをねちょっと見てて、あ、 iPhone は大丈夫なのかなっていうちょっと思ったりなんかして、あの、まあ、iPhone はじめスマホももうそんなにびっくりするような機能は多分もうないじゃないですか。
あ、予想はつく感じかもしれないですね、
まあ、まあその新しいものついてもね、
うん、
ただお値段も上がる一方で、もうやっぱり1年ごと買い替える人はもうほとんど今いないから、
それはもうどっかでなんかパタッとダメになるパターンもあるやろうけど、
まあ、もちろんそれはアップルもスマホメーカー各メーカーその辺をちゃんと見越して計画されてると思いますけど、
うん、
こんなスニーカーみたいな、まあ、嗜好品ですけどね、まあ、こんなんでも急に廃れるっていうのがあると、他の分野でもこんなこと今年来年続いたりなんかして世の中ちょっとなんか変わっていくのかな、怖いなみたいなちょっと気持ちがあったんで、うん、この記事をご紹介しました。
うん、これも世界的にでしたよね、このスニーカー。
はいはいはい。
ねえ。これはなんか、世界的にバタッと、
はい。まあね、アメリカでも結構ね、もう今スニーカー売れ残ってるんですって。
ああ、そうです、
うん、
あの NFT のアートでも、物じゃないのに、スニーカーの絵出すとバカ売れなんですよね。
あ、そうだったんですか。
で、それがちょっと NFT アートのスニーカーが同じようにこう落ちぶれてきているかどうかって私は分からないんですけど、うんうんうん、はい、本当あの連動してもう大人気で、はい、あの高値でね、はい、アートが売買されてましたよ。
例えばね、そのスニーカーに対して、まあ、分かるブーツとかがすごいブームがやってきてそれで廃れたっていうんならなんか分かるんですけど、特に買えるものが変わって何かがあったわけでもないみたいなんですよ。そのスニーカー追いかけてた人たちがね、なんか別のものに目が移ったわけではないみたいで、でこの記事書かれた方の気持ちみたいなツイッターも見てるとね、なんかやっぱりその周りがトーンダウンすると自分の気持ちまで急に冷めたっておっしゃるんです、うん、それってどうしよう、コントロールしようがないことやなと思ってね。
いや、そりゃそうですよ
ね。アルバイトも長年アップル製品、特に iPhone なんてもう大ブームでね来た頃からマンネリは感じないわけではないけど、それでもまあアップルは毎年こう出していってるわけで、
うん、
これなんか方向転換がなんか転換期迎えないといけないんじゃないのかみたいな気がちょっとこういう記事見て思いました。
まあ、まあね、我々みたいな強烈な人、ファンがいるから、パタッとなくなることはないと思いますけど、一般の方が、まあいいかなってなるかもしれないですね。
そこはね。まあそれでも、買い替え需要みたいなのは、昔ほどのサイクルはないでしょ？
うん、まあそうです
ね。
ね、いや、まあ、やっぱりね、金額上がったのは辛いよね。
そこはね、
うん、
だいぶ思いますけどね。
はい、ですけど、うん。まあ私は今年、買い替えますよ。あの、
本当ですか、
山本さんの大嫌いな USB-C のコネクターになったら買い替えます。
あ、ね、USB-C、 はいはい、いや、 USB-C が嫌いじゃないんですよ、ライトニングを支持したいだけ
です。はいはいはい。
いや、まあええけどね、もう。でも、なんかその言われたから変えるっていうのがなんか嫌やなっていう、それだけの気持ちです。
はいはい。
まあ私もさ、ライトニングで嫌な目にあったことがないわけじゃないから、うん、ライトニングラブなわけでもないですけど。
うん、
はい。大、
うんうん、
先生、今年は買い替えタイミングですか？
また今年って買い替え。予定ですよ。
そうですね。まあ、早ければ9月の前半かなーなんて、また
待ち遠しいですね。
次が、あの、ゲン11さんから、プログラミングも楽器もできるできないじゃない、やるかやらないかだ、と、いただいてまして、ね。厳しい、なんか昭和のお父さんみたいな。
ズバッと来ましたね。
星一徹が玄関でバッと持って立ち塞がって言ってるような感じがする。
これは、うん、フジアファ妖精ギブスとかちょっとつけて、頑張るしかないですね。
子供の時あれは、妖精ギブスはほんまにあんなん売ってると思ってましたわ。
あでもなんかに、うん、なんかあんな感じのものを、あれ漫画雑誌の最後のページの広告とかにありませんでした。
それあれでしょ、エキスパンダーとか、あの君もこれでぐんと背が伸びるとか言って、あのパワービルダーかなんか、なんか両手でぐっと押し込むやつね。私友達の子で3人ぐらいあれ買ってる子見つけましたけど、あ自分も持ってんのとか言うてまあありましたけど、そうプログラミングも楽器もねなかなかできへんねんいう話をしてたからですよね、はい、
まあ確かにやるかやれないかでしょうね。
いや、やってんねん、やっててできへんよ。いや、一個もやらんと、ああ、できへんとか言ってるわけじゃなくて、やってできへんからやったよ。
やれるまでするっていうことですよね。
まあもう、ビッグみたいなこと言うの。みんなやれることだけやればいいじゃないですか。
やりたいことやったもん勝ちですね。
そうですね。なかなかそんな、何も練習せんといきなりなんかできるっていうのは素質がないと。
そうね、そうですね。
ハルさん勉強せんと法律分かったんちゃう？
それはない。それはない。
いやですね。
でもあれでしょ、ハルさんもやっぱ暗記得意っていう方ではあるんでしょ？
いやではないですね。
そうなんですか？
はい、暗記は苦手ですね。
でも数学とかと違って理屈というよりはもうそういうもんですっていう組み立てじゃないですか？法律。そうでもないの？
うん、一定程度暗記もいるんですけど、うん、あのそれをどう使うかですね、どう思考するか。なんで
う
ん
まあ、思考はね、まあ、そうやろうけど、うん、でも俺何条の何とかいっぱい書いてあるわけでしょ、六法全書とか。
そうそう、だから よく言われるのは六法全書ね、暗記してるんですかって言われますけど、うん、六法を暗記したこと、暗記しようと思って暗記したことは一度もないですね。
でも覚えてる、
よく使う条文は六法を見なくても何を書いてるかは分かる、覚えてます、うんうん、その一語一句こう暗記してるんではなくて、はい、どの条文何のことについてどう書いてるかっていうのは、うん覚えてますね、うん、それは暗記ではないんですよね。
あるさんほら辞書アプリでなんか法律、はい、六法全書とおっしゃったかどうか覚えてないけど、はいはいはい、毎年公開されるからね、買ってるって言ってたじゃないですか、
はい
では
いはいはい、
あんま全部覚えてないにしても一般人の我々がその法律の条項を読みたいと思ったら、うん、ネットでこうスッと読めるようなものあったりするんですか？
ありますよね。
ありますあります。
さっきの記事で
30条の4とかああいうのも検索したら普通にネットであるもんなんですか？あ
の日本政府がネットで法律の条文公開してるんですよ、はい、あダウンロードできるだけように
、うん、それやったらまだね、
うん、そうあのさっき言ってたその新聞協会云々の記事の最後のスクショのところは、はいねうんうん、あれはそっからスクショしたやつです。
あそういうことですか。
それでしたっけ、今法令検索とかなんかそんな名前ですよね。
e ガバメントの略ですね。 EGOB
EGOB
V ですね、
はい、GOV ですね、
うん、EGOV
E-gov、
はい、E-gov、はい、で検索すると法律が読めるんですか？
法律のほぼ日本で全部じゃないのかもしれませんけど、かなり法律だけじゃなくてその人の政令とか省令とか規則とかもそこで検索することが可能ですね、
はい、ウィンディさんから iPad は標準の風呂蓋をつけてあります。風呂蓋の付け根がボロボロになって開けるたびに汚れがついてくるのが嫌です。どうやらカバーの付け根あたりが損傷してきてそこから汚れがつくらしいのと、損傷がひどくなると分離するかも、今更これに合うのない、困ったなといただいてまして、 iPad 専用の Apple 標準のカバーですよね、うん、パタパタとこうやってできる、うん、あれ風呂の蓋っていう表現ですけど、
風呂蓋って言いましたね出た当初、
うん、うちでもあれ違うんです、板3枚なんですよ。
3枚
3枚の板を並べる蓋なんですよ。
だからうちも昔そうですよ。
うちの昔か
いやあれあの今蛇腹のやつがうちにあるんですけど、最初に住んでた家は3枚の板で、はいはい、私はそっちの方が好きなんですけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
あの湯混ぜる時楽でいい
まあわかりますわかります。あの草津温泉みたいなことをやるわけですよ、ね、
ここだけ草津温泉とかいな
やる、ね、新しいのも売ってます。
売ってないんですか、
ね、売ってないのかな、どうな
そのあれもしかして古い iPad を使いたい
とか、ウィンディさんの iPad に対応してるものが、
まあ、アップル純正でなくても、ね、その当時そのサードパーティー社が出してたのがどっかにまた在庫を見つけれたら、
そうですね、
でも早いうちに処分しちゃうのかな、ああいうのは。
アマゾンとかで探せば、
かもね、何やったかね、前探したら私の iPad Air もねカバー探したことあってなかったことあったんですよ、
うん、
だからなくなるときあっという間になくなるなみたいなことありましたそういえば、
うんうん、
シューエブスさんから8月12日あれ今日のはまだワンボタンなうといただいてまして8月12日言ったら土曜日ですね12日も19日も土曜日配信が遅かったんですよ、
うんうんう
ん、はい15日はもう あれ配信に入れてなかったっけ駅で夜中ブザーというか目覚ましみたいなベルが鳴り始めておかげで寝れないか寝られへんかってなんで駅でって言ったらうちが駅のそばやからですけどね、
うんうん、
もう慣れましたけどあの始発終電までずっと電車で出入りしてるのがうちの家で聞こえてるんですだから、
うんう
ん、でも最初はだからそれで起きてしまってましたよ、
うんうん、
もう今もう慣れてしまいましたけどさあ、ハルさんがツイッターでホーチミンでアップルのプレミアムリセラーやオーサライズドリセラーが次々閉店しているようなんだけど何かの前触れもしアップル製品が故障してアップルケア使って修理したい場合どこに頼めばいいんだろうといただいてましたが
そうなんですよ、
はい、
あの前あったところが全部プレミアムリセラーが閉店してまして、うん、私が行ったことあるところですねで私の iMac 買ったところも閉店してました
そうなんですよね、うん、あと川崎さんって言いたかったけど間に合えんかったえ誰も分かれへんなこれ誰も分かれへんな
分からない、
まあ、まあまあいいですいいです多分リスナーさんで何人かはそんなこと分かれへん今もおれへんやろって言ってるかもしれませんけど、はい、でそれ閉店してるのなんで分かったんですか
あ一手ですね
ああ、
はい、
で逆にじゃあ一手範囲でしか分かれへんのじゃあ他やってるんじゃ
ないでそのアップルの公式のホームページではい、アップルベトナムのホームページでちょっと検索ができるので探してみたんですけど、
はい、
本当にないんですよ、
うんうん、
あのプレミアムリセラーが、
うん、キットカットさんみたいにパートナーに変わったんだよねプレミアムパートナーに変わってるんじゃないですか
アップルベトナムのホームページでその店舗検索ができるんですよね、はい、あの公式直営店がないので取扱店の検索ができるんですけどで、はい、いろいろいっぱい取扱店いっぱい出るんですけど
はい、
プレミアムリセラーのマークが全然ついてなくてですねどこも、
うん、
前はここでプレミアムリセラーが見つけられたんですけど
例えば大きな代理店みたいなところが何件もやってたのが契約を終了して一気に消えたとか、
ねうん、あまあそれはありえますね
ありますよね、うん
はい、
これお店自体が消えちゃってるって感じなんですか
私実際行ったことあるのは2店舗だけなんですけどその2店舗はどちらもなくなってました
ああなるほど、うん
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております8月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの飼い犬に手を噛まれる Apple Watch のバンドを交換した後で止め方が悪くて手首に食い込んで痛い思いをしたとかたびたび出てくる OS のアップデートに応じてインストールしてみたら起動時に不具合が出てきて治らないとかのお話をお待ちしておりますここで Mac ユーザー会マグネットの8月の予定をお伝えいたします8月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします2023年8月30日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください次回の配信は8月29日火曜日を予定していますそれでは次回の配信までオーバー